皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。2月28日、藤原直江の日本と世界に一言。今日の話題は、時代は前に進むのみというお話です。今こう、世の中で起きていることについてですね、メディアがなんか、日本のメディアですね、あまりなんか報道しないと。タッカー・カールソンの話もほとんど報道しないという話を聞きますけども、まあ、いつものことでありましてですね、例えばその、昭和の終わりのバブルが崩壊した時もですね、全然問題はないと。金融システムに何ら問題はないと。まあ、当時の大蔵省、日銀が言い続けていて、で、最後にまあ、一気にひっくり返っていくわけですね。で、メディアの方も最初のうちは、まあ、いわゆる大本営発表みたいなものをどんどん流してるわけでありまして。で、結局だから、メディアが変わるのは事件が起きてからなんですよね。事件が起きる前にメディアが変わるってことは、ちょっと私は見たことがないですね。事件が起きて隠せなくなってきてから、まあ、変わるということでありますから。ですから、その、いつメディアは変わるんでしょうかってよく質問を受けますが、もう私メディアの人じゃないんで知りませんけども、一般的なことを言うと、事件が起きてから変わるんですね。ですから、メディア見てると手遅れになるという、そういうことでありますから。まあ、でもやっぱりその、これ日本人に限らないと思いますけども、変化を嫌がる人ってすごく多くてですね。なんかやっぱりその、変化を考えるだけでも嫌だから、何もしないでいたいと。で、じゃあ何か起きた時は想定外と言っちゃおうと。想定外と言って、自分で自分をこう、まあ、面積にしちゃおうと。責任を問わないことにしちゃおうと。で、そこまではまあいいんです。自分の個人のことだから。でもやっぱり、不利益被るのは大体本人なんですよね。大きな変化をやっぱりその想定しないで生きていくと、大抵いろんな混乱に巻き込まれましてですね。例えばその、いきなり仕事がなくなっちゃって、ハローワーク行ったら人で溢れていたとかですね。みんながなんか株買うから自分を買ったらですね、そこが天井で暴落しちゃったとかですね。まあ大体ろくなことはなくて、で、そのたんびになんかその、みんなその過去の失敗を、そういう失敗を忘れようとするんですね。忘れようとして、そして悲しみは隠して、悲しみを奥歯で噛み締めて生きていくと。だから人生長くなればなるほどですね、深い悲しみの淵に沈んでいくんですよ。だんだんだんだん悲しみに深くなっていっちゃうんですね。で、だからこう、年取れば取るほど明るくなっていく、より天国的になっていく生活の正反対になっていくんですよ。どんどん暗くなっていっちゃうんですね。そういう人はあまり珍しくないんだと思います。ないと思いますね、正直言って。だから、ちょっとした心がけで変わると思うんですね。時代は前にしか進みません。後ろには戻りませんので、同じようなことが、起きても全く同じってことはないんですね。何か変わってるわけでありますから、どうってことないから前に前に行けばいいだけのことで、で、まあ世間の目が気になるっていう方も多いんですけども、まあ何かしてもいろいろ言われるし、何かしなくても言われるでしょう。何かしても言われるし、何かしなくても言われるんだったら、好きなことやったらいいわけですよね。そうでしょ。何かやって怒られて、何かやんなくても怒られるなら好きなことやればいいわけで、すなわち、まあ、木にね、止まってる鳥と同じですよ。いつもなんかこう、ピーチクピーチク言ってんですよ。いつもなんかピーチクピーチク言っていて、天気のいい日も悪い日もピーチク言ってるわけですね。それそのものはですね、別に悪いわけじゃないですよね。別に何言ったっていいって憲法に書いてあるわけですから。だからまあ、自分自身がですね、まあ自分のやりたいと思うことをどんどんやって、その結果を見ながら自分自身の行動と発想を直していけば、それでいいだけのことですから、あんまりその人のせいにしない方がいいと思いますね。社会が悪いとか、他人が悪いとか、いうことは本当は違ったり、自分の問題なんですよね。自分でとにかく考えて行動すればいいだけのことで、で、何も難しいことはないと思いますね。生きていかれないってことないと思いますね。別に自分で堂々と生きていけばいいわけで、何か能力足りないと思ったら能力は自分で補っていけばいいわけだし、不得意なことやらなければいいだけのことでね。あんまり、全然戦略的には全然難しくないと思うんですけども。 戦略的に八方塞がりってこと絶対ないですよね。時代の終わりに戦略的八方塞がりって全くなくて、例えばじゃあですね、いよいよ死ぬしかない時どうなんだっていうと、じゃあ昔の武将みたいにですね、自分で自分の死に場所を決めるんですね。もう大体このぐらいまでかなと思ったら自分で自分の死に場所を決めて、死んだ後の、子孫が良くなるようにいろいろ手配をしていくと。こういう死に方があるわけですね。だから、戦略的に人生全部追い詰められるなんてことは絶対ないわけで、この世が大体この辺で終わりだと思ったら、その次の世に向けて、いろいろ段取りすることは事前にできるわけですから、何でもやりようがあると思いますね。で、今ここに来て、例えばちょっと冷静に考えてもですね、アメリカもトランプで決まりですよね。もう今でも実際には大統領なんですけども、この間フロリダのマララゴでですね、トランプは大統領の紋章らしきものをつけたジャンパー着て出てきたじゃないですか。下院議長との会談でね、下院議長わざわざあれマララゴまで行ったんですね。ウエストパームビーチまで行きましてですね。で、だからもう、その時に大統領の紋章らしきものをつけたジャンパー着て出てきましたから、やっぱ大統領だということの証明ですよね、あれね。自分でこう言ってるわけでしょ。でもなんか軍事作戦があって、あんまりはっきり言わないんでしょうね、あれはね。で、しかもこれはもう、だから20年11月の選挙の話ですよね。20年11月の選挙でトランプ勝てたって話が、その今大統領だった話ですから、今話題なのはその先のことですよね。24年11月の選挙で、それはもうトランプ圧勝ですわね。いろいろなんかほら、邪魔してるけどね。裁判だ、賠償金だって。今までそれでトランプ負けたことないですよね。もうなんか全部作戦ですよね、あれね。なんかトランプをいじめる悪い奴がいると。そうなればなるほどトランプの支持率上がるわけでしょ。トランプに対して無茶苦茶なことする奴がいると。すればするほどトランプの支持率は、すいません、ちょっと花粉ですよね。トランプの支持率が上がるわけでね。全部作戦じゃないですか、あんなのさ。だからもうトランプ圧勝で動かないわけですよ。で、トランプ圧勝ということはですよ、もうロシアはもう今年の大統領選挙でプーチン圧勝なんですから、トランプ・プーチン時代ってことじゃないですか。トランプ・プーチン時代ってのは言ってみれば幕末から見たらもう幕府が終わった後の話だし、戦争中から見たら戦争負けた後の話だし、すっかり時代は変わってるわけですよね。だから今我々がなすべきことは、時代がすっかり変わるんで、まず日本の中見て、これは残る、これは消えるの、品定めがいるんですね。バブル崩壊の時もそうですが、何が残って何が消えるかの品定めってすごく大事なんですよ。それちゃんとやっとかないとですね、当てにしたものが消えちゃったりね、あるいはなんかなくなるはずのものがなくならなかったりしてですね、結構なかなか慌てることも、場合によってはあるんですよ。だからこの残るもの、消えるものの品定めですね。これ一番初めに大事ですね。で、こういう時に一番テオリーになるのは、その組織、人に気があるかないかですね。客観的にですね、この残る残らないってなかなかわからないんですよ。っていうのはいろんなことが起きますんで、すごく不利な状況なんだけども、あっという間に逆転っていうこともあるし、ものすごく有利な状況があっという間に反転ということもあるんでね。だから一概にはですね、客観的な状況で残る残らないって言えないんですよ。でも不思議なぐらいなんかですね、気で事前に分かってんですね。それは本人の意識とはあまり関係ないんだと思うんですよ。本人はむしろよくわからないんだけども、どういうわけだか気が強い。気が強いっていうのは性格的に気が強いっていう意味じゃなくて、そのいい気が満ちていると。意味ですね。それはやっぱり残る証拠ですね。もう、春の芽吹きが、今の季節なら春の芽吹きが本人にも起きてるっていうことですから、これは前へ進むという、もうその予兆、すなわち、具体的にこれから芽が出てきて、どんどん成長していくという予兆そのものですね。なんかこう、ビッグバン寸前のエネルギーが満ちてるみたいな状況ね。反対に終わるものってもうすっかり元気なくなってますよ。まず表情からして偉い暗いね。全身から出るオーラが全然出ないね。だから組織の中はもう暗く冷たくなってますね。だからその違い見るとよくわかるんですよ。そこしかわかんないとやっぱりそれが当たり前だと思うから変化はわかんないかもしれませんけども、元気のいいところと悪いところを比較して並べるとすぐわかります。 ああ、これ気が抜けてるなと。で、気が抜けてるところは大体そのままで行くってことないですね。もう気が抜けちゃって、そこに改めて気が入るっていうことは、よほどのことがない限り無理ですね。全くないとは言いませんけども、起死回生みたいなことは時々あります。だから 100% ないとは言わないんだけども、よほどのことがない限りっていうことですね。よほどのことっていう時に耐えられるかどうかなんだよね。潰れたとかですね、なんかその大混乱になっちゃったといった時に、それを乗り越える力が出てくるかどうかっていうのは、またこれその組織の気とはまた別にありましてですね、よそから何か誰か出てくるかどうかってことなんだね。まあそれもなんかなんとなくですね、こう雰囲気で、まあここで終わりかなっていうのと、まあなんとかなりそうかなっていうのと、その組織を支える主要なメンバーが、まあ出てきた時になんとなく感じますね。どんな組織もですね、まあお荷物でぶら下がってる人とですね、その組織真ん中で動かしてる人と、やっぱり2種類いるんですよ。で、その、一番見極めるべきは、一番真ん中で動かしてる人たちの意識と行動なんですね。それは国でもそうです。国でも、それは政権でも、会社でも全部そう。どんな組織でも、一番真ん中で、その組織を実質的に動かしてる人っているんですよ。それ決して社長とは限らないですね。社長であることもあるけども、社長であるとは限らない。この人が何を考えて何を行動してるかを見てると、それでその人の気がどうなってるかを見てると、まあ大体その次ってわかるんですね。だから皆さんもなんか、これどうなりそうかなと思ったら、そういう人をよく探してですね、どうなのかを、まあ直接会って話すはできなくても、なんかいろんなことでわかりますよね。それは見てみたらいいと思いますね。自民党だったら、私事務総長だと思うんですね。自民党の場合は事務総長だと思うんですよ。前の事務総長ってすごい人でしたね。長くやってて。あの方辞めた後ですね、自主的に運営してる人いなくなっちゃったんじゃないかと思うんですよ。今の自民党を見てると。で、社会党旧、まあ社会党、あっちは組合ですよね。でも組合も連合見るとなんかとんでもないことになっちゃってますよね。ああ、これはもういないかなーって感じがするんですね。共産党はなんかもう党の中枢がなんかあれ、今、路線闘争って言いますか、人事で揉めちゃってますよね。ああなったらもう中枢っていなくなっちゃうんだね。トヨタなんかも、中枢がしっかりしてればあんな認証取り消しみたいなことにはならなかったんじゃないかと思うんですね。そこも溶けちゃってたんじゃないかと思うんですよ。だからみんなそうやってですね、中枢がどうなるかで決まります。そうすると、まあ消えるものはかなり多いと思います。世界中そうですね。ロスチャイルドも、まあ前からもうアウトなんですけども、08年のリーマンショックで実質的にアウトなんですが、まあそれが名実ともにアウトという形になってきましたよね。そうするとまああれがもうずっこけるということは全く新しい金融システムに行くしかないということでしょう。そうするとそれ言ったら例えば今テキサス州のね、地金の保管所のあるし、まあテキサスが一つ中心ですよね。ゴールドですよね。テキサスの保管所はあれ、今やってるのはゴールドとシルバーと、あれプラチナとパラジウムか。その4つは確か預かるんじゃないですかね。個人の貴金属預かりますね。だから個人ベースの金本位制ってやつですよね。これはだからまあ全く新しい、世界の始まりですから、明るい気が今見せてんじゃないですか。だからそれに行くためにまあ今、ゴールドなんか金持ち持ってんから、あれ金持ちから売らせないとね。だってその金持ちが大量のゴールドを持ってたらそれ農地開放にならないじゃないですか。今回の個人ベースの金本位制はゴールドの農地開放みたいなもんですよね。一部の人が独占して持っていた土地を小作人に分けたのが農地開放でしょう。今度はだから一部の人が独占的に持っているゴールドを一般庶民に分ける、これが現代のまあ金本位制で、だからゴールドの農地開放みたいなのが行われるわけね。だからやっぱり取り上げて配るっていうプロセスが必ずあるはずなんですね。今金持ちが一生懸命金買い集めて、それをそのままってことは絶対ありえないわけで、中央銀行もそうですね。潰れるのが嫌だからって金持ってんけども、あれ必ずどっかで売らせるはずですよね。シンジケートだって持ってると思いますよ。それこそシンジケートこそさ、ゴールドで商売やってんだから、表出さない金だからね。昔から金買い使うわけで、まあそれもいろんな形で取り上げておると思うんだけども、まあ最後全部取り上げると思いますから、そうするとやっぱりもう暗いところというのはいくら財産積んでももう生き残る道がないと。そんな感じでありますよね。 暗く冷たいところはいくら財産を積んでももはや生き残ることができないと、こういう形になってくるわけですね。とそういうのってもやっぱりなんか雰囲気で見えてきますよね。なんかやっぱりこういろんなとこで暗く冷たいものってやっぱりこうありますよね。でしかしまあそうは言ってもですね、最終的にはその組織も何らかの形で、まあ人はね、残る人は残って、すなわちその組織がなくなっても次を作るっていうことに携わってきますから、結局時代は前に進むんですね。いろいろあって潰れるものを潰れても新しいものを生まれてって、で、壊れるものと生まれてくるもので、結局合わさって時代は前に進んだと、最後はその一言になるんですよ。もうバブル、平成のね、バブル崩壊も本当そうですね。バブルが崩壊してデフレになったと。平成、令和になってデフレが終わって新しい時代が来たという、本当一行で済んじゃうんだね。あのものすごい大ドラマ、平成の30年間、そしてその令和のね、今年、もうね、インフレ、もう完全にインフレ定着した形ですよね。2% のインフレ定着した形ですよね。だからもうインフレ時代になって、この三十何年間にむちゃくちゃやっぱり世の中は変わったじゃないですか。ね。だからその、まあ本当一言二言で、全部語れちゃうっていう形に最後落ち着くんですね。だから最後その、そこに自分たちで逆に言うと落ち着かせることができるわけですよ。答えは最後一行か二行ならと。だその一行か二行に収まるように、その一行か二行に語れる世界がこれからの世界なんだから、それをイメージして、その中のどこにどうやって自分の居場所をその見つけるか、それを考えて行動することが一番賢明なことですね。だからもう立ち止まったり後ろに戻ることはできないし、で、その、まあ何も考えないでね、いざとなったら想定外で、忘れて悲しみを噛み締めてなんて言うと人生どんどん重くなるばっかりで気が抜ける一方だからろくなことがないんで、やっぱりどんどん前に進めばよろしいですよね。誰が何言ったってそんなことはですね、鳥のさえずりと同じでですね、どうでもいいんですね。何でも言うんですよ。鳥はね、晴れた日でもね、天気の悪い日でもね、結構鳴くわけね。だから、まあ自分がどこまで前に進めるかという、そこを考えて行動するのみだと思いますね。で、やっぱトランプやプーチンも、今回のこの作戦を全部一連の終わらせるところまではいいと思いますね。マッカーサーみたいなもんですから、戦後改革やったと。で、そこまではいいんで、問題は戦後改革の後、どうやって実際に社会を運営して、まあ、当時で言えば高度成長に持ってってそれを成功させたかという、その次のドラマがより重要だったわけでありますね。今回全く同じですね。プーチン、トランプは言ってみればマッカーサーみたいな人で、その、まあ、終わるところから、次を作るところまで、終わりの戦争からその次を作る一番初めのところをやってるわけですね。だからその先はですね、もっと前に進まないとね、そうなってくるともうやっぱり前から言ってるように、相互尊重、相互利益、相互内政不可侵のもとで、各地域の力、人の力を、内在的な力、天地の力を出して、で、その発展させなきゃいけないですから、今までのまあ、経済、政治、それから経営の運営とはだいぶ違った形になる可能性が大いにありますね。問題はそこですよね。トランプ、プーチン言ってみれば人事ですから、彼らがやるわけですから、我々はその結果の中でしか暮らせないと。じゃあその結果を受けて次どうするかっていうところは我々自身の仕事になるわけですね。一番大事なのはそこですね。まあ、土から蘇るっていうことになりますから、土は大変重要でね、農業だけじゃなくて、漁業も、それから林業も、それから鉱物、ミネラルね、あれも全部土ですから、そこもすごく重要なんですね。で、その上にこの製造業とサービス業が乗ります。もうこれは技の世界ですね。もう製造業とサービス業は技の世界だから、技を本当に磨いていかないと前に進まなくなっちゃいますね。今までのように巨大な投資資金が来るわけでもないんでね。でももうここまで来ると、より鮮明に未来は見えてきたように思うんですね。そんなに何て言いますかね、悩む必要はなくて、やっぱり自分の、居場所をちゃんと見つけて、仲間見つけて、で、そこで前に進んでいけばいいし、世界にやっぱり広がると思いますよ。グローバリゼーションではなくて、インターナショナル、インターリージョナルだね。 地域の付き合い、インターリージョナルなんかがこれから本当広がっていくんじゃないかと思うんですね。面白い時代だと思うんですよね。だからまあ人類の理想みたいなものが一つどんどん実現されてくるわけでありますから、それはやっぱりここはですね、積極的に行動することが一番楽しいことだと思いますね。まあ前向きにですね、考えて行動すると必ず結果が出てくると、そういう時代じゃないかと思って見ております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、時代は前に進むのみということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。